Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1571回10月16日です。皆さん番じましてみっさんです。そしてすきちゃんは音信不通でございます。まあ、そのうち帰ってきて合流してくれるかなと期待はしておりますが、どうかなーって感じですけどね。あ、けいちゃんこんばんはでーす。うん。あ、コインありがとうございます。私もちょっとコインをね、投入しときますよ。よいしょ。コインを投入、コインを投入。私も大してもう残りポイントがないぞ。あと2枚ぐらいかな。ああ、もうポイントが足らなくなっちゃった。あ、皆さんコインありがとうございます。アメリカンさん、ユウさんこんばんはです。はい、スキちゃんはお仕事でまだ帰ってきてませんよ。コインは待ってね。はい、そう、スキちゃん音信不通なんですよ。あの、私が仕事終わったよーってアイメッセージ送るんですけどね、まだ既読になってないんで、多分まだ仕事から解放されないんじゃないかなと。まあ月曜日なんでね、多分忙しいんではないかなと思いますが。はい、季節はもう秋になっちゃいましたね。私も、まあ会社は一応制服があるんでね、今日から冬服にしましたよ。10月からの衣替えは全く無視して半袖でいましたけどね。今日からは長袖にしました。まあ、ちょっとバタバタするとね、暑かったですけどもね。もうじっとして仕事する分にはもう長袖ないとやれんかなって感じですね。あ、丸山さんこんばんはです。ケイちゃん、アイメッセ。アイのメッセかな。仕事終わったよって書くんですけどね。もうほぼ定型文。おはりと同じような状況になってますけどもね。はい、まあ今週もあまり気温は上がらない。あ、島根に関してはね、上がらない状況ではありますが、台風がね、21号が発生して、これがどうもね、日本の方に近づいてくるんじゃないかというね、予想が出てますね。今現在フィリピンの東の海上にいますね。西北西に時速10キロ 中心の気圧が994ヘクトパスカル、朝の時点では1000ヘクトパスカルだったんですけどね、ちょっと勢力が上がったかなって感じですね。最大風速20メートル、最大瞬間風速は30メートルということで、これがだんだんどうも日本に影響を与えそうな予報が今のとこ出てますね。あ、お散歩さんこんばんはです。ま、直撃はないのかもしれないけど、太平洋の方をずっと北上していくのかな、今のとこの予報だと。21、22あたりからぼちぼち影響が出そうだと、週末あたりですね、という予報は今のところは出てますね。まあこれまだこの先ね、進路が変わってくると思われるんで確定ではないですけどもね、まあ、週の中頃には日本のどの辺を通過するかっていうのはある程度予報がね出揃うんじゃないかなと思いますけどもね。はい、まあ今週というか先週か、先週の土曜日ですね、先週の土曜日ね、スケちゃん出雲に遊びに来てたんですけども、出雲大社の近くにねワイナリーがあるんですよ。でそこでねワイン祭りをしてて、まあ、先着1500名だったかな、500円でバーベキューが食べられるよというねイベントやってたんですよ。で本当はスキちゃんとそれに行くつもりだったんですけども、ワイナリーの近くを通ったら駐車場がいっぱいだと。でちょっと離れたところでシャトルバスに乗れば行けなくはなかったんですけども、ただ雨がねパラパラパラパラ降り出しとってね、スキちゃんとどうするって、雨の中バスに乗っていくって話をしてて結局行かずじまい。お昼にバーベキューをする予定だったんですが、それが急遽出雲そばに変わっちゃったんですけどね。土曜日は、はい、まあね、天気がね今一つだったんでね、この週末島根は、人の出足もねあまり良くなかったのかなって感じはしますけど、皆さんとこはいかがだったでしたでしょうかね。まあ気温も下がってきてて、今日もだいたいに気温が上がってないんですよね、アメダスがね日本全国に774箇所あるんですよね。でこのうち552箇所で最高気温がこの今季最低となったということでね、日本列島ほぼ気温が上がらなかったって感じみたいですね。今日の最高気温は仙台で 12.7 度、東京で 14.3 度、名古屋で 16.6 度、大阪で 16.1 度、広島で 17.4 度、福岡で 18.2 度、まあ沖縄を除くですけどね。沖縄は天気良くてね30度超えなんですけどもね、日本列島はほぼ全域20度超えはなかったという感じのね、まさに秋という感じですね。江口さんワインだ、あワインね、うんワインだ、だから結局ワイン祭りは行けずじまいだったんですよ。日曜日も天気悪かったんでね、結局私行かずでしたけどね、まあ近くではあったんですけどもね、代わりに不在者投票してきました。日曜日はね、来週の日曜日がうちの親父の法事があるんでね、まあ、選挙よりも法事が先に決まってたんでね、不在者投票だけはね しっかりしておきましたよ。皆さんもちゃんと投票しましょうね。うちの娘がね、初めての選挙だったんですよ。初めての選挙が不在者投票というねことでしたけども、不在者投票過去に何度かやったことあるんですけどもね、最後にしたのいつだろう、もう10年前かな、10年以上前かな。あの頃って不在者投票って投票用紙封筒に入れませんでしたって、不在者投票したことがない人には分かんないか。今回言ったらね、まあ投票箱に入れさせるんですよね、投票用紙を。ほら変わったのね。まあ手間が省けていいかなって気はしますけどもね。前回私が不在者投票を行った10年ぐらい前は、確かね、封筒に全部なんか封筒に入れた記憶あるんだよな。小選挙区と比例区と最高裁判所、3つありますよね。まあ場所によってはなんか4つ、あの市長選とかああいうのが引っかかっているところもあるみたいですけどもね。はい、散歩さん、今度の週末は彦根のご当地キャラ博です。お天気微妙そう。あー、台風の影響が多少出るかもしれませんね、太平洋側だと。あ、そうですね、ご当地キャラ博と選挙が引っかかったんですね。ゆるキャラたちは選挙行くのかな、どうなんでしょうね。ま、中身は選挙権あるんでしょうけどね、内蔵の皆さんは。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。ちょっと待ってくださいね、本編の準備をしますからね。よいしょ。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。URL を忘れないように上げていきますね。はい、よいしょ。これで上がったかな。まず最初は飛行機ネタから行きたいと思います。トラベルウォッチの記事です。エアアジアジャパン10月29日にセントレア新千歳就航、17日0時から5円セールということで、17日午前0時、あと 1,2,3,4,5 5時間、4時間20分ぐらいですね。5円だそうですよ、5円。エアアジアジャパンは10月16日同社初路線となるセントレア新千歳空港線を10月29日に運航開始するとともに、10月17日より航空券を発売、座席数限定で5円の発売記念セールを行うことを発表しましたということですね。5円で何席出すんだろうな。そんなたくさん出したらえらいことですよね。あ、お散歩さんご飯食べに行ってらっしゃい。セントレア新千歳のスケジュールですが、これは毎日、2往復ですね。まずセントレアを7時35分発で、新千歳を9時25分着。で、これが今度10時ジャストに新千歳発のセントレア12時5分着。で、今度夕方になりますね。セントレア17時10分発の新千歳19時00分着。 そして新千歳19時35分発のセントレア21時40分着ということで1日2往復ということになります。で、ご縁の記念セールですね。17日から22日の間、通常4190円からのところを、限定数を片道5円で発売しますと。限定数を超えた残りの座席も期間内は2990円で販売します。対象となる搭乗期間は10月29日から来年の3月24日までということだそうですね。なので運が良ければ5円で取れますが、まあ運が悪くても2990円、通常4190円なので、まあ1200円ぐらい割引かなで乗れるそうですよ。ただセントレアも新千歳も私の最寄りの飛行場じゃないからそこへ行くまでの交通費がかかるなーって感じはしますけどもね。お近くの方ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうかね。で、このお値段ですね、通常4190円からなんですが、これ手荷物とかの預け入れができないんですよね。で、20キロまでの手荷物の預け入れをつけたり、シートを選択できるというバリューパックというのが、これは5990円からだそうですね。で、その上がもう一つあるんですね。20キロまでの荷物の預け入れ、それから全席指定の対応、それから優先搭乗、優先手荷物受け取り、あと無料で2階まで予約変更などが受けられるプレミアムフレックスっていうのが9190円ということだそうですね。はい、ということで、まあ、決め打ちなら通常の4190円でいいと思うんですけどね。もしも変更とかがある可能性がある場合は、約倍ちょっと払えば、まあ、2回まで予約の変更もできるのがありますよということだそうですね。はい、ということで、まあセントレアもしくは新千歳お住まいの方はご縁セールチャレンジしてみてはいかがでしょうか。あ、ノラちゃんこんばんはです。江口さん、昔は不在者投票大変だったらしい、本人確認とか理由とか。でもね、僕が受けた、受けたというか、前回不在者投票した時は、理由はね、特に何でもよかったですよ。旅行でもよかったし。あ、でもその時には手書きで書いてたかな、理由を。今回はね、丸つけるだけだったんですよ。冠婚葬祭とか、旅行とか、どれに該当しますかっていうのにね。まあ、簡素化はされてきてますよね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも飛行機ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。URL を貼り付けておきますね。ANA 2017年12月発券分からの燃油サーチャージを引き上げという記事が上がってました。ANA グループは10月16日、ANA とエアジャパンの2017年12月1日以降発券分から国際線燃油サーチャージを改定することを発表しました。現行に比べ 1.5 倍から3倍の引き上げとなりますということで、燃料代が上がりますね。まあ、全日空が上げてくるんで日本航空も同じように上げてくることは、まあ、目に見えてますけどもね。ちなみに、北米ですね。ハワイを除く北米、 それから欧州、中東、オセアニア、こちらが7000円。ハワイ、インド、インドネシアが400円。タイ、シンガポール、マレーシア、ミャンマー、カンボジアが3000円。ベトナム、フィリピン、グアム、サイパンが2000円。中国、香港、台湾、マコが1500円。そして韓国が300円。ということだそうですね。年末から年始にかけての航空便、海外便、若干値上げになりそうですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは鉄ネタですね、今度は。あ、これじゃなかった。鉄ネタですね。iPod ラブさんの方にあった記事ですね。Twitter に記事をあげます。Apple Pay のスイカで東海道山陽新幹線のネット予約が可能にという記事が上がってました。Apple Pay のスイカが東海道山陽新幹線ネット予約サービスのエクスプレス予約に対応。iPhone や Apple Watch からも予約ができるようになりましたということで、こちら10月23日月曜日の午前4時以降にリリースされるスイカアプリのアップデートをインストールして、エクスプレス予約の登録手続きを行うことで対応しますと。Android のモバイルスイカと同じ使い方ができますということだそうですね。この EX 予約、エクスプレス予約は東海道山陽新幹線の東京博多間でのみ使えるサービスですと。 JR ウエストカード会員、 E 予約専用会員W は今回の Apple Pay Suica の対象外となりますのでご注意くださいということですね。まあ、エクスプレス予約、エクスプレス予約をしなくても、この間から対応になったやつを使えばそれでいいんじゃないのって気がしますけども、なんだったっけ、エクスプレス予約じゃなくて、で、名前が出てこないほとんど使うことがないからね。まあ、ただこのエクスプレス予約の場合は、スイカのアプリで予約はできるんですよね。この間対応になったのは、あれ、何だったっけ、サービス名、ちょっと待って、サービス名を思い出せないよ。あれはエクスプレスアプリ、専用にアプリを用意しなきゃいけないんですけども、それ用意しなくてもスイカアプリの中で完結するね。はい、それでは次のニュースですが、次のニュースですが、次はポケモンニュースですね。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。気になる気になるさんの方にあった記事ですね。ポケモン GO 第3世代のポケモンハロウィンイベントに合わせて一部登場かという記事が上がってました。人気ゲームアプリポケモン GO に間もなくルビー・サファイアの方園地方のポケモン、第3世代が追加されることが分かりましたということはそうですね。で、これはまだ正式発表があったわけではないんですけども、 Android 版のポケモン GO の中にハロウィンイベント用の、起動画面、スプラッシュ画面、これがあるんです、入ってるんですけども、その画像の中に 第三世代のポケモンであるサマヨールやジュペタ、ヨマワルなどが描かれていることが分かりましたということですね。これあくまでも予想なんですけどもね、出てくるんじゃないかということはそうですね、ヨマワル、サマヨール、影坊主、ジュペタ、ヤミラミってのがどうも描かれてると。でこの他にも第三世代のポケモン全ての鳴き声が音声ファイルとして見つかっているということだそうですね。なのでまあハロウィンイベントに合わせて全て出るのか、まあそこから徐々に出していくのかは分かりませんけどもね、第三世代ポケモンがぼちぼち顔を出してきますよってことはそうですね。まあ、ポケモンなさってる方はもうちょっとすると新しいポケモンに会えるかもよってことみたいですね。はい、それではここからは IT ネタに行きたいと思いますが、まず最初は iPod ラブさんの方にあった記事です。2018年登場の iPhone は全モデルタッチ ID なし、フェイス ID に一本化されるという記事が上がってました。2018年に登場する iPhone は全てのモデルでタッチ ID が廃止され、顔認証システムのフェイス ID に一本化されるというかなり大胆な予測がアナリストによって発表されましたということで、まあ、いつもの KGI 証券さんですね。こちらのアナリストさんですけども、タッチ ID がなくなると、フェイス ID 一本化ということのようですね。まあ iPhone X でそのフェイス ID 搭載させてみせるわけですから、そっちに移行はまあしていくんでしょうけどもね。ただ来年完全にタッチ ID を撤退してしまうということにどうもこの記事だとなりそうですよね。今年 iPhone X を買って一足先に Face ID を体感するもよし、もう1年待つと来年は全て Face ID になるみたいだよということですね。あ、白くまちゃんこんばんはです。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事ですね。安価なスタイラスペンが使える iPhone が開発中、2019年早期に登場という記事が上がってました。ザ・インベスターというサイトの記事が元記事になりますけども、スタイラスペンに対応する新型 iPhone が開発されていて、2019年早期に登場するということだそうですね。この iPhone 用スタイラスペンは、極細型電気二重層コンデンサを搭載するスーパーキャパシタテクノロジーを採用。ワコムのスタイラスペンのように、電磁共鳴 EMR テクノロジーを採用したスタイラスペンにより安価に提供される模様ですと。また、スタイラスペンのメーカーと協議しているということから、サードパーティーのスタイラスペンにも対応するものと見られますと。いうことで、ワコムのスタイラスペンのようにってことは、スタイラスペンの中にバッテリーを持たないってことですよね。ワコム式だと。ワコムさんのペンには電源が 電源というかバッテリーは乗っかってないんでね。まあ iPhone で使えるっていうのはいいかもしれませんね。ちょっと大きめの iPhone ならメモ書きとかには非常に便利かなと思いますけどね。まあ、これが2019年早期にってことは発表は来年あるってことですよね。多分。来年発表で発売が年を明けてからという形になるのかなって感じがしますね。だから今年 iPhone X に手を出すよりは来年もう一年待った方がいいのかなと思うのは私だけでしょうかね。まあ、iPhone X魅力的ではあるんだけど、なんかどっちかっていうとなんか試作品を捕まされそうな感じがするんでね。ちょっと怖い気はしてるんですけどもね、天に手を出すのは。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。ティム・クック CEO は iPhone X のシルバーモデルを使用中、ズボンのポケットから滑り落ちるというね、記事が上がってました。これは現地時間の11日にイギリスオックスフォード大学で開催されたイベントに登壇したティム・クック氏のズボンのポケットから iPhone X が滑り落ちたことから明らかになったもので、下記の映像をフルスクリーンで見るとその様子がよくわかりますということでね。動画がね、元記事に貼られてるんですけども、ここの中で、ティム・クックさんのポケットから iPhone X がポロリと落ちたと。で、色からして、シルバーモデルをどうも使ってるようだと。いうことだそうですね。はい。ということで。動画が見れる環境にある方はぜひ元記事の動画を再生してみていただきたいと思います。ポロッとしますんでねただこれが果たして本当のトラブルだったのか、意図的にポケットから落としてみせたのかは、それは私には分かりませんよって感じですけどね。あ、江口さん離脱ですね。了解です。はい、それでは、次のニュースですが、こちらは、気になる気になるさんの方にあった記事ですね。Apple iMac Pro と同時に、マジックキーボード、テンキー付きの新モデルも投入かという記事が上がってました。925 Mac によると、アップルが iMac Pro の発売と同時に新しいマジックキーボード（括弧テンキー付き）を投入するかもしれないことが分かりましたということですね。現在アップルのオンラインストアでマジックキーボード（括弧テンキー付き）の出荷予定日が6から7週に伸びており、iMac Pro が発売される12月まで残り7週となっていることから、iMac Pro の発売に合わせて同キーボードも新型が導入されるのではないかと予想していますということだそうですね。まあ内容として新しくなる内容としては、右上にある光学ドライブのイジェクトキーが廃止されると。まあ iMac に光学ドライブはないんで、これは廃止されて当然ですよね。で、その部分に Siri ボタンが追加されるのではないかと見られていますということですね。ただですね、iMac Pro の公式サイトへ行くと、キー配列は現行モデルと同じキー配列になっているらしいんですね。光学ドライブを出すための、イジェクトキー、これがついたままになっていると。 まあこれはなくなるだろうという925MAX さんの予測のようですけどもね。まあ使わない木置いといたってしょうがないですからね。そこは何か別のものに変えて使えるものを使った方がいいんでしょうけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。ツイートをしますね。これなんかおかしいな。もう一度やり直し。あ、出た。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple iOS 11でガレージバンドが正常に起動できない場合の対処法を公開という記事が上がってました。マックルーマーズによると、iOS 11のアップデートした、iOS 11にアップデートした一部のユーザーから、ガレージバンドアプリが正常に起動できなくなったとの不具合が報告されているということで、Apple がその不具合に関するサポートドキュメントを公開しましたということです。このサポートドキュメントによると、iOS 11でガレージバンド 4iOS が起動できない場合、iCloud for ガレージバンドをオフにすることで応急処置が可能ですと。この iCloud for ガレージバンドは設定、そしてユーザー名でその下の iCloud からオフにすることが可能ですと。ただこれをオフにすると iCloud ドライブに保存されているガレージバンドの曲に、まあ、アクセスできなくなるということ、まあ、当然と言えば当然ですけどもね。とりあえずここをオフにすることで起動はできますよと。ただ iCloud との連携ができませんよと。まあ要はバグですよね、これ。iOS 側のバグなのか、ガレージバンドのバグなのか。まあ現在 Apple はこの不具合の修正に向けて取り組んでいますということなんでね。うちはどうだろうな。ちょっと立ち上げてみてないんですけどもね。全部が全部、すべての方がというわけではなさそうなんでね。一部のユーザーということなんで。何かハードウェアとの組み合わせによって不具合が生じているのかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。パラレルズディスクトップ13 for Mac に隠されたイースターエッグが明らかにという記事が上がってました。これ最新版のパラレルズですね。このイースターエッグ、メニューバーのパラレルズディスクトップの下のパラレルズディスクトップについて、ここにアクセスして放置すると、iMac 風の画像のディスプレイに猫が登場するということですね。実際の動画が元記事の方に貼り付けてありますけどもね。通常はその猫なんていないのに猫が出てくると。何か意味があるのかな。イースターエッグだから特に意味はないのかな。単なる開発者のお遊びなんでしょうけどもね。パラレルズの最新版インストールされた方は試してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちらはどこの記事だ？携帯ウォッチにあった記事ですね。 119番通報をスマホからビデオ通話で、日立が消防向けに発売という記事が上がってました。日立製作所はスマートフォンを活用した119番映像通報サービスを開発しました。17日より全国の消防機関に対して販売しますと。提供開始は来年4月からということは、そうですね。この119番映像通報サービスはスマートフォンの専用アプリからビデオ通話で119番通報できるサービスですと。通報者の位置情報を送信する機能や手書き入力、チャット機能、5カ国語の通話対応なども用意しますと。同サービスを利用することで消防司令員が患者や火災現場の状況を視覚的に把握できるほか、音声通話が困難な通報者や外国人による通報も対応可能となりますということでね。これアプリでやるっていうのがね、標準でこの機能載せりゃいいのになって思うんですけどね。カメラがついてるしと私は思うんですけどね。あとこれ消防関係じゃなくて警察もこれ導入すりゃいいのになーって気がするんですけどね。まあ消防関係これ導入するのに新たな負担が必要になってくるからね。これが全国で果たして使われるのかどうなのか、まあでもある程度需要の見込みがあるから作ってるのかな、どうなんでしょうね。まあ、このサービスの利用料としては、まあ、1ライセンスあたり月額20万円からということになってるらしいですけどね。まあ、これは消防機関が支払う金額。で、通報者側の方は、まあ、無料でアプリが提供されますと。ただし、ビデオ通話などの通信料は通報者の負担となりますということですね。まあ、これがどの程度普及するのかってとこですよね。あ、アウチさんこんばんはです。はい、それでは次のニュースですが、これはこれも携帯ウォッチかな。携帯ウォッチですね。カードまとめアプリスマホ財布、松本清やモスで限定特典のキャンペーンという記事が上がってました、CCC マーケティングはポイントカードや電子マネーをまとめるアプリスマホ財布にてアプリ限定の特典を提供するキャンペーン、史上最大の裏メニューカーニバル17を実施しますと。期間は10月16日、16日から12月の15日までの2ヶ月間ですね。このスマホ財布、T カードやチェーン店の独自ポイントカード、プリペイドカードなどを一つのアプリで利用できるようにするサービスです。今回のキャンペーンで同アプリの連携企業にてアプリ専用の特典が用意されますと。参加ブランドは松本清モスバーガー、ライトオンか、ライトオン、ビアードパパの作りたて工房、フードクリスピークリームドーナツ、アメリカンイーグル、それから北の家族、ワッカ、ティーカード、それからこれがなんだ、アウトフューチャーズかな、この10ブランドということはそうですね特典はブランドごとに異なります。例えば松本清では5万円分の店舗のポイントが抽選でプレゼントされますと。また11月より開始する予定の一風堂では スマホ財布ユーザーだけが注文できる限定メニューが用意されますと。基本的には T ポイントカードが一つのアプリで管理できるってことなんでしょうね。これ CCC ってことはカルチャーコンビニエンスクラブですからね。ということで、まあ T カード、いろんなところの T カードお持ちの方はこのアプリで一つにまとめてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事かな。はい、そうですね。お宝さんの方にあった記事です。猫を育てる AR ゲームアプリ これなんて読むのこれなんて読むんだ。 MIAOW ミロ、違うな、ミャオ。読めない。読めない。元記事を見て、皆さん。AR キットを使ったアプリですね。猫を育てる AR アプリです。AR キットを使っているんで、OS は iOS 11以上。それから CPU は A9 以上のチップが必要ですということでね。猫をまあ飼うアプリですよね。なんかこの手のアプリいろいろ出てますよね。恐竜を育ててみたりとか、いろんなのが出てますけども、これちょっと可愛げなだなと思って紹介してみました。アプリを起動後、本体を平面にして、アイサイトカメラ側を床に向けて計測後、そこに猫が現れますと。プレゼントボックスが最初出るんですよね。で、これで平らなところを検知すると、そこに猫が出てくると。餌ボタンをタップすると、床の上に餌が現れ、猫が餌を食べ始めますと。手紙アイコンをタップすると、現在シーンがキャプチャーされ、Facebook や Twitter に写真投稿することもできますと。これは猫がだんだんでかくなるのかな、どうなのかな。最終的な目的がどこにあるかがちょっとわかんないんですけどもね。ただまあ癒されるために起動させるだけの話かな。あの、餌を与えなくて死んじゃいましたっていうアプリがたまにあったりするんですよね。これ AR じゃないですけどね。あれはちょっとね、嫌だなって気がするんですけどもね。え？ライオンになるの？嘘でしょ、それ。ライオンにはならないと思うよ。子猫が親猫ぐらいにはなるのかな？どうなのかな？私とりあえずダウンロードはしたけど、まだ起動させてないんでね。あ、起動させたんだけども、そのプレゼントボックスが出てて猫が出てくるとこまで行けなかったんでね、後から猫を出してみようと思いますけども。これ無料だったよな、アプリ内課金はなかったような気がするんだけどな。はい、よかったらダウンロードしてみていただきたいと思います。はい、それでは最後のニュースですが、先ほどは、T ポイントカードアプリでまとめられるよという記事を紹介しましたが、こちらはなくなるよという記事ですね。ポイントカードじゃないですけどね、iPod ラブさんの方にあった記事ですが、URL を つけられないぞ。どうしてだ？あ、これでいけるね。LINE Pay カードのコンビニ販売が1月15日で終了。実は需要がなかった？はてな？という記事が上がってました。LINE Pay カードの店頭での取り扱いが来年1月15日で終了することが告知されていますと。いうことで、コンビニでまあ売ってたんですけども、これがどうも引き上げられるということですね。この LINE Pay カードの店頭販売、昨年の11月22日からローソンやファミマ、それからツルハグループの、ドラッグストアなどで、順次開始されてたんですけども販売がね、カードデザインは店舗用のものが採用されていて、レジで1000円から1万円の範囲で購入することができましたと。ただこれがなくなりますよということで、店頭販売がなくなるってことはネットでの発行は可能、ネットというか LINE アプリの中での発行は可能だということのようですね。それ以降も私も LINE Pay カードは一応作ったんですけどね、ほとんど使ってないな。一遍この LINE Pay に入金して、それを、モバイルスイカの決済に使うと、ポイントの二重取りになってお得だよっていうのがあったんです。で、一遍やったんですけども、非常にめんどくさかったんでね。それ以降やらずに、投げっぱになってますけどね。LINE Pay カード。あ、のぶすみさん、こんばんはです。まあ、チャージ式あんまし、使い勝手が良くないんでね。ま、LINE Pay カードだとポイントが2倍つくんですよね。LINE ポイントが。そこがま、魅力っちゃ魅力なんですけどもね。皆さんはお使いでしょうか？ LINE Pay カード。私はこの先もあんまり使うことないかなーって感じはしますけどもね。はい、以上。以上だな。以上。空海 IT ニュース1571回でした。ということで本編終了、休憩タイムですよ。スキちゃんは、反応があるかな？反応がないよ。スキちゃんとこの会社ね、忙しい。まあ、忙しい。忙しいという表現は正しくないな。バタバタしてる。バタバタしてるという表現が一番ぴったりくるような気がするんですけどもね。例えば木の頭だから忙しいとか、そういう意味の忙しいんじゃないんですよね。ごたごたしてて忙しい。ごたごたしてて、あんまり言うとあれなんですけどね。まあ、それに比べて私は、マイペースですけどね。ねえ、ケイちゃん、LINE Pay アクティしてない。あ、カードだけ発行してもらって、アクティベートしてないってこと？アメリカンさん、昔熱帯魚をパソコンの画面上で買ったけど、魚に友達の名前をつけてみんな殺してしまったことが。あれ、アクアリウムだっけ？私もやってましたね。ん？アクアリウムだったかな？ Windows パソコンでやってましたよ。本当に魚同士でちゃんとペア作って子供が生まれるんですよね、あれ。で、水も定期的に そう変えてやったり、水槽も掃除してやったり、フィルターも変えてやんないと水質悪化してみんな死んじゃう。白癬病とかが出る。まさにリアルな熱帯魚の飼育状態だったんですけどね。確か最後後編の方で、後編というか亡くなる前の方だ、なんかメカ魚メカ魚も出ましたよね。なんかあれ一式買ったような気がするな。アクアリウムだね。月ちゃんの会社残業月50時間くらいかな。この配信聞いているとわかるような気がする。ただね、ブラックなんですよね。残業まともにつけてないですからね。で、スキちゃんも頭に来て、タイムカード写真で撮ってますからね。そのうち労働基準局が入ったなんていうニュースが流れるかもしれないですよ。まあ、家族経営なんでね。やりたい放題してるみたいですけどね。話聞くだけでは。アクアリウムも遊んだし、あとフライトシミュレーター。あれ、もともとは Mac 用でスタートしてるんですよね。フライトシミュレーターって。私は Mac 用は遊んだことないんだよな。Windows 版?マイクロソフトフライトシミュレーター。あれはマイクロソフトが買い取ったのかな?フライトシミュレーター。なんか機体とかも結構リアルに表現はしてくれたけど、それなりの CPU 速度がいりましたけどね。それこそ昔のペンティアムとか。乗っかった CPU が、CPU が乗っかったパソコンが行ったりしてましたけどね。あとシミュレーション系だと遊園地作るのだったな。あれは DOSV パソコンだったな。遊園地作るのだったり、あ、外科手術のなんかシミュレーションソフトあったぞ。ライフ&デスだったかな。そのソフトは、それこそ同級生の医大生の友達にもらいましたけどね。一度も手術成功したことなかったですけどね。結構シミュレーション系いろいろ遊びましたね。今でこそシミュレーション系のソフトないな。ないなっていうか、パッケージでソフトを買うってことがないですからね、もう今。ほとんどオンライン販売。あ、ガンちゃんこんばんはです。のぶすみさん、パラレルズとディスクトップ現在更新バージョンダウンロード中。ああ、それを立ち上げると猫が出てくるかもしれませんよ。アメリカンさん、人間の顔して。あ、シーマンね、シーマン。あれ?プレステーション?プレステ?なんかゲームでしたよね、基本は。うん。のぶすみさん、タイムカードイコール労働時間ではない。うちの会社タイムカードをしてからご飯食べてるし。マレームさん、シミュレーションは政府系で無料配布されてますよ。シミュレーションは政府系で無料配布?え、それは何のタイトル?シ シミュレーション系といえばシムシティ、あ、シムシティ買ったな。まあ、それこそシムシティ iOS 版とか出てますよね。最初に買ったソフトは家を建てるやつ。それは何？シムシティじゃなくってリアルに家をデザインするソフト？あうちゃん、オフ会24日に開催すると提案してもいいかな？いいと思う。はい。ま、24日と25、一応私と月ちゃん、体は空けておりますが、まあ、一応メインを決めた方が、決めないとね、先へ進めないんで、24日で、あうちさんよろしくお願いします。あ、家の間取りとか。iOS 11 の AR キット使った、IKEA とかの家具を置けるようなアプリ、iOS 版で出てますよ。自分の部屋のここにこの家具を置いたらどういう風に見えるかとかっていうの。憧れのシムシティだった。買わなかった。あ、シムシティは買わなかったってことか。はい。じゃあメインは24日ってことで。はい。OK です。OK ですよ。ぼちぼち一月。まだ一月はもうちょっとあるか。あるけども。いやー、近づいてきましたよ、東京府。あ、アメリカン参加できます。まあ、人によってね、参加できる方、できない方がいらっしゃるんで、あれなんですけども、まあ、25は、25は結局、ユッキーさんプランで行っていいのかな？どうなのかな？ケイちゃん絶対出ておいでよ。絶対出ておいでよ。あ、だからあれだわね。新千歳とセントレアの間5円で飛べるから、安く来れるよ。家に何言ってる？家にかごってる？違うな。ケイちゃん字読めない。はい、キーサンプランで、はい、了解です。はい、東京府近づいてきましたよ。吹雪いてて結構ケロ。大丈夫。スキちゃん台風娘だから、吹雪吹っ飛ばすから。最悪北海道なら JR で帰れますからね。新幹線もつながったし。もう離島なんて言わさないよーんって感じだよね。あ、こもってる。家にこもってる。あ、そういうことか。いや、iPhone で見るとね、この字がね、ボケて見えるんだな。老眼鏡いるか？老眼、ただね、スキちゃんが使ってる老眼鏡借りるとね、ボケて見えないんですよ。老眼じゃなくて近眼かな、もしかしたら。スキちゃんはあの老眼でいいんですよね。あの、よく、吊るしで、こう、いろんなのがあるやつ。一番弱いのはね、もう、スキちゃんダメだ言ってましたね。一つか二つぐらいあげないと。どう？で、一番弱いってやつをスキちゃん、昔使ってたやつを借りるけど、ぼやけて全然見えないんですよ。ない方がまだ見える？ ってことは僕は老眼じゃなくて近眼になったってことかな。もともとあれなんですよ、僕遠視だったんですよ。だから幼稚園入園の時から高校卒業まで遠視の乱視のメガネをずっとかけてたんですけども、高校卒業するときに遠視なんでメガネは一生取れませんっていう話だったはずなのに、メガネなくても良くなっちゃったんですよね。それからずっとメガネなしできてるんで、老眼ではなくて近眼。あ、本の読みすぎかもしれない。メガネ屋さんに行くとぴったりなのを作ってくれるけど、まあまあそうですよね。でも老眼合わないような気がするんだよな。図工何か図工だ本で読みすぎが、パソコンで触りすぎ、ガレージバンドのしすぎこう波形とかをずっとにらめっこしたりするからな。そのせいなのか。動画目に来るよね。ああ確かにね。え、ガッチャも遠視だったの。おお。いや、ガンちゃんも昔はあれじゃなかったんです。一生外せないよって言われなかったです。眼科で。僕はそう言って、まあ大阪の大学病院だったですけどね。でも結局こっちの島根の医大の眼科で、もうなくていいんじゃないって言われたんですけどね。1200円のメガネ型拡大鏡。ああ、あの1万円ぐらいするやつじゃない、山田電機とかに置いてあるやつ。あのエアコンの取り付けの予約をするときに、カウンターで待ってるときにそこに置いてあったんですよね。名前なんだったっけ、よく聞くんだけど、あれかけたら確かにおお、よく見えると思ったんだけど、あれ拡大鏡だからでかく見えるんですよね。あれ普段かけちゃまずいなっていう気はしたんですけどね。でもガンちゃんは老眼鏡がないと辛いあ、そうそう、ハズキルーペ1万円ぐらいしますよね、あ、スキちゃん帰る、スキちゃん帰るメッセージが来ましたよと、メッセージ送っと、今日送っと、今日じゃない、送っとこう、ツイキャス中、はい、ツイキャス中と送ったので入ってきてくれるでしょう。あ、ガンちゃん晩ご飯しっかり食べてね。やっぱりガンちゃんも一生外せない。だから昔は遠視は治らないっていう定説があったんでしょうかね。今はどうも治るようですね、遠視も。まあ乱視はね、治りようがないんでしょうけどもね。メガネに貼り付けるリーディングレンズ、ハイドロタックで対応している。それはどのついたメガネに貼り付けると拡大鏡になるってことですかね。貼り付けるってどういうこと？シール、まさかシールじゃないですよね。重ねるってことなのかな。 どっちにしてもね、老眼鏡では対応多分できないはずなんだよね。できないはずっていうか、できないと思うんだよね。何らかの形で、メガネ屋さんで測ってみないとダメかなって感じがしますけどね。のぶすみさん、メガネなんて自動車免許取るときだけかけてる。あ、ということは眼鏡等って入ってるってことですよね。まあさすがに僕も眼鏡等はついてないですからね。裸眼で 1.0 ぐらいかな、左右。いいときは 1.2 とか出ますけどね。年には勝てんってことですな。セブンプラスサイズでも字がちっちゃいから、あ、でもこれでかくすればいいのか。スキちゃんの iPhone はね、異様に字がでかいんですよね。あ、そこまででかくしなくてもいいけどな。何段階か調整できればいいんだけどな。あ、何段階調整できるのかな、 iPhone の本当の大きさって。あれ確か初期設定の時になんか2種類切り替えができますよね。でかい文字にするか通常文字にするか。スキちゃんでかい文字にしてるんですけどね。私は通常サイズ。この通常サイズのフォントがちょっとでもでかくなるといいんだけどね。あ、ワンちゃんいってらっしゃいです。免許更新できるための、免許更新できるための予備として。確かに免許更新の時に視力落ちてたら更新手続きしてくれないでしょうね、多分。してくれないのかな？それとも、メガネ作っといてねって言われて眼鏡等ってつくのかな？でも眼鏡等ってメガネをかけた状態で測ってある程度ない、あるのが確認されないとダメですよね、多分。メガネはね、夏場とかやれないんですよね。あの、耳のところ汗かくとね、かゆくなるというか、痛くなるというかね。小中学生の時あれが嫌だったんですけどもね。今メガネがなくて楽だなーって思うんですけど、この先メガネかけろと言われてもなんかな、嫌だなーって感じしますね。スキちゃんは聞きながら移動中かな、どうかな、買い物してるかな、帰りに。スキちゃんが帰ってくるまでのとこでコメントを紹介しておきましょうかね。あ、そうそう、私あれだった、金曜日配信を休みして申し訳ありませんでした。今更かいって感じですけど、はい、とある事情があって金曜日収録ができなかったんですよね。私の都合でね。大変失礼をいたしました。コメントはどこからになるんかな。10月9日。9日、これちょっと遡りすぎたな。今回が71回ってことは70回。けいちゃん本当に待ってた。本当に待ってましたか。あ、これが私の書いたやつだから、あ、ここからだな。1500 百何十回か上がってからだな。はい、それではツイッターの方にいただいたコメントを紹介しておきますね。10月13日、日付が変わって1570回10月12日号を配信してから、おばかさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということでいただいてます。ありがとうございます。で、13日のお昼休みに、今日お休みさせていただきますというふうにねあげました。で、それを聞いたけいちゃんが目が点になると、のらちゃんも目が横棒になるということですね。で、けいちゃん、春に買った残りビールとお昼の残り石狩鍋、ネギも美味しい、もぐもぐということで、札幌春の香り、もう秋ですよ石狩鍋、あ、鮭が入ってるのか、石狩鍋ってことは。いや、このネギがいらないな。これ、魚の目ん玉が入ってる？もしかして、この写真。どうなんだ。うちの娘があの目の周りのプルプルが大好きなんですけどね。あ、お散歩さんお帰りなさい。で、ケンチさん、1570回拝聴、今日の音量はノーマル、気候はアブノーマル、朝より昼の方が気温が下がりました、予報通りということでいただきました。あ、音量は前回のは良かったってことですね。ケイちゃん、コラーゲン付き、あ、付き、あの目の周りはコラーゲン？どうなんだろう？プルプル。あ、ジオちゃんお帰りなさーい。で、日付が今度は14日になって、琥珀さんが今日の乾杯サントリーモルツウォータードラフトいただきます。ということでいただいてます。ありがとうございます。そしてアメリカンさん。あ、これは15日ですね。アメリカンさん。話題の Google ホーム14,000円をビッグカメラ .com で2台2万円で売ってたのでポチってしまった。2台もいらんかったかなということでいただきました。はい、ありがとうございます。え、もう早速値下げってことですか？8,000円儲けたってことですね。そしてお散歩さんがこれは16日になりますね。おはようございます。肌寒いと思ったら室温が22度、少し暖房をするか。週末 iPhone と Apple Watch のアップデートどちらも少し重くなった感じはする、でも我慢ってことで。あ、まず続きあるね。 Apple Watch の WatchOS4.0 で心拍測定アプリに心拍警告機能がついた。平成時に心拍が120を超えると警告するという機能で、数ヶ月前の私なら完全に警告が出ているレベルだったというわけか。私のような危ない状態の早期発見につながるといいなってことかな。はい、ありがとうございます。あ、Google ホーム初日から2台2万円だったので、ケイちゃんポチったの。でも2台もいらんでしょあ、部屋ごとに置くってことかどうなんでしょうね。で、ケイちゃんが猫バンバの季節に自動車メーカーも呼びかけ、 LINE ニュース。猫バンバン、猫バンバンって何？ああ、車の中に猫が隠れてないかを確認性ってことか。なるほどね。確かに猫ちゃんも寒いから ボンネットの中とかに隠れるんでしょうね。そのままエンジンかけたらちょっとかわいそうな状況になっちゃうよね。はい。そして、のぶすみさん。アプローチシリーズ3、ナイキプラスを購入しました。朝から10時間手につけてますけど、バッテリー残量 65% と良い感じ。iPhone をなくさないためのセキュリティ機能であり、ヘルスケア機器の役割十分に果たしてくれてます。脈拍100から70台に減りました。Apple Watch は今年正月に Mac を買った際についてきたギフトカード16,800円があったので、Apple Care も含めて3万円台前半で購入できました。おー。お安く買えたのね。はい、ありがとうございます。で、ガンちゃんが、お疲れ様です。今夜の宅飲みは札幌黒。おー、黒ラベル。2017年限定醸造。はい、ありがとうございます。で、こっから先は、もう今のツイキャスになるんですね。はい、皆さんコメントありがとうございます。あ、コアクさんこんばんはです。あ、スキちゃん帰ってきた。はい、コラボオンですよ。スキちゃん帰りなさーい。
ゴン、だんだん。
何そのゴンだんだんって。
ゴンだんだん。
ゴンだんだん、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
週頭だから収録間に合うかなどうかなと思ってたんだけどギリ間に合ったね。
はい
はい、
ごめんね。
よー、はい、変わらず忙しいですか。
やることは山積みなんだよね。
うん、
もう8時になるし、
うん、帰った、
帰ってきました。
お帰るなさいだって。
お帰る？あ、お帰る。
うん、
お帰る。
病人が。
誰？病人？
ケイちゃん。
え、ケイちゃん病人？
病院のベッドだよ。
病院？あ、なんか言っとったやつだ。
多分そうだと思う。
長いのかな。
どうなんだろうな。ご飯は美味しいって書いてあったよ。ラインに。
それは大事なことだよね。
まあね。
ね、そっか。
とかく病院食って塩気が少ないもんな。
ふりかけがね必須なんですよ。
でも病気によってはまずいんじゃないの。
内臓系だったらね。
うん、
うん、でもね、
うん、
ふりかけないと私ご飯食べられん病院。
子供か。
子供か。
子供か。ジオちゃん最後だけどコラボする？あ、
え？
いいよ。ただね、あと7分ぐらいしかありません、時間的には。
あの、いつもグッドタイミングで登場しますね。あの、入るあれを見計らってるんですよ。今コラボしても気づかんかなと思って。
うん、
でもなんかあの帰りながら聞きながら書いとったけど、なんか私の iPhone の字がやたら大きいとかって言って余計なお世話じゃと思って
聞いとったんか。
聞いてましたよ。
多分聞いてるだろうなと思っとったけどな。
車の中で吠えても聞こえんけえなと思って。まあ寒くなってきたんでね、
うん、
気温がね低いですよね。
そうですよ、秋ですよ、秋。
うちのミケちゃん あの部屋の滞在時間が長くなりました。
寒くなってきたから、
うん、ご飯食べてもすぐ出ていかない、毛づくろしてから出ていきんさる最近。
なるほどね、
うん、
いや僕もねコインないんですよもう。あ、ジュウさん来た。
あ、私あるかも。ちょっと待って。
5枚ある。
5枚？
うん、5枚。
どこでやるんだったっけ。
あとね、あダメだ、あ入れられた、あ違う違う違う、
いや入れてない、誰かいっぱい入れてくれよ、俺
あのライブ、
わみんな
ツイキャスライブを立ち上げないとダメなんです。あライブなんだけど、ツイキャスビュアを立ち上げないと、
あそうな、あごめんなった、ありがとうございます、うん、みんないっぱい入れてくれ、6枚になった。
あジョーちゃんこんばんは、
あこんばんは、
あれコラボ入ってるけど声がしないぞ、コラボにはなってるよ、あれ僕の声がなんか返ってる、
聞こえますか、
はい聞こえます、
はい聞こえます、
あれでも僕の声が返ってくる、
久しぶりです、ジュウちゃん、ジュウちゃん
ツイキャス立ち上げたまんまなんじゃない、
ツイキャス立ち上げたまんまなんじゃない、
ツイキャスの立
ち上げ、ツイキャスビュアーは落として、
ツイキャスビュアーは落として、
ビュアー、ツイキャスだけビュア
ん、あとパソコン、
あとパソコン、
パソコン、
パソコンだとどうなってるんだろう、
パソコンだとどうなってるんだろう、
音が聞こえ
る、みっちゃんが2回喋ってるよ、
みっちゃんが2回喋ってるよ、
あパソコンにヘッドホンかなんかがつけられてるんだけど、
パソコンにヘッドホンかなんかがつけられてるんだけど、
オウム返し、
私の声も返ってきて、
私の声も返って
きて、
ちょっと飾られる、オレゴンさんが今ちょっと来てます、京都に来てます。
あ、オレゴンさん京都今。
あ、オレゴンさん京都今。
うん。
なんか変だ、自分の声が返ってくる。
気持ちが悪い。気持ちが悪い。
どうでしょうか。聞こえます？
あ、大丈夫かな。
あ、大丈夫かな。
あ、聞こえる？
止まった。
あ、止まった。
すごい。
止まった。
まだじゃ聞こえてくる？
なんで？まだじゃ聞こえてくるな。なんで？え、まだ？
やだやだ。
やだやだ。
すごい大事なことだから2回、
まだ聞こえる？
どうかな？
どうかな？
あ、帰ってくる。
空海やまびこ放送。
空海やまびこ放送。
あ
やっほー。
iPhone の
やっほ
ー。ほー。ほー。ほー。いらっしゃいまほー。いらっしゃいまほー。
そんなに聞こえる？
そんなに聞こえる。
iPhone のイヤホン。
そんなに聞こえる。あ、止まった。
止まった。
止まった。
止まった。あ、止まった。
止まってない、止まってない。
あ、止まってないわ。そうだ、止まってない。あ、止まってないわ。そうだ、止まってない。え、なんで帰ってくるんだろう。
でも、え、なんで帰ってくるんだろう。iPhone のイヤホンだから近いから。
パソコンのスピーカーはオフになってるよね。
パソコンのスピーカーはオフになってるよね。
オフになってる。
イヤホン
なんで？
え、でも、じゃあ違うとこから入ってきてるな。
じゃあ違うとこから入ってきてる
な。なんか変だ。なんか変だ。
変だ？やめようか。
ちょっと会話ならんで。ちょっと会話ならんで。ちょっと自分の声が嫌なんだけど。ちょっと自分の声もうええって、ほっといて。もう、うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい。
え
あ、ジョーちゃんは自分の声が返ってくる？
あ、ジョーちゃんは自分の声が返ってくる？返ってこない。あ、自分の声、ない。
あれ？
あ、止まった。
ジョーちゃんのとこではエコーは、あ、止まった。
ここではエコーは、
あ、嘘だ、止まってない。
止まってないよ。
止まってない。
止まってないよ。
止まってない。
止まって
ない
。なんでこうなるの？なんでだ、なんでだ、
こっちはちゃんと聞こえるけど響いてない、
僕とスキちゃんのが帰ってくるってことやな、
僕とスキちゃんのが帰ってくるってことやな、あのちゃんと聞こえる、
は
あ、
スキちゃんの声も、
私の声は聞こえ、
いやスキちゃんの声もエコーが聞こえ
ちゃう、スキちゃんの声も、
あ、もういい、もう
あ、もういい、
ちょっと待って、おかしい
だからとりあえず止めますな解決するまで、まあ、あれ
は iPhone から入れない、
前買ってもらえた
の、 iPhone から入れない、
iPhone から、
いやイヤホンしとるよ、と
切ります、
うちイヤホンしとるよ、うち
はい
iPhone で、
iPhone ならいけるかもよ。
iPhone ならいけるかもよ。
はいはい、わかりました。
はい。
なんかさ、なんか年寄り相手に喋ってるみたいに2回も1回でいいじゃん。2回喋るって、なんか。
今、一旦、
おじいさん、
ジョーちゃんが寝てました。
おじいさんって言うとね、おじいさん、おじいさんって。
初めてだよな。この状況。
もう今どうしていいか分からなかったけど、おかしかった。ケイちゃん病院、病室で一人で笑っとるとかった。
あ、怪しまれるよ。ああ、とうとうって思われるかもよ。行っちゃったって。ジオちゃん狙ったかな。
わざとだな。
わざとだな。
なんか怖い。喋ったらまた自分の声が聞こえてきそうな、なんかこう、あれになっちゃった。
次はやまびこ30層ってでもスピーカーから音落ちてるのに返ってくるってことはどういうことなんだろう。
え、パソコン終了したって言ったっけ、ツイキャスビュア。
いや今あパソコンだからビュアとかあのライブとかの切り替えはないと思う。
あ、一つなんだっけ。 iOS みた
い。そうそうそうそうそうそう、一つの中でだと思うね。ヤフー知恵袋でモニター画面の音量を切れば良いかとと書いてあった。あ、でもモニターの音量を落としたら今度僕とスキちゃんの声が聞こえなくなるんじゃないのかな。ちょっとそこのとこは分かんないな。うん、結局皆さんコインたくさん入れてくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
僕も始まる時に自分の手持ちのコイン全部投入してたんやな。
じゃあ明日は私も入れとこうや。
うん、入れといてや。ん、
え、2枚になったけど時間が来たってこと。
ああ、90分今超えてる。
そうなんですね。
だから7枚もらってたけど、あ、7枚ってか6枚もらってたのかな。で今おバカさんが入れてくれたんで残が2枚になってる状態。ビュアからは、あ、ビュアからは入れない。ビュア今立ち上がった状態なんだね、ジョーちゃん。でコラボに入るときにはどうやるんだっけ、スキちゃん。
え、あの電話のマークを押して、
うん、あの左上の電話か、
電話のマークを、うん、そう、電話のマークを押してしたらなんか3人までだか4人までとかって出るけど、そこピチョッとしたらもう勝手にビュアが終わる。
でライブが立ち上がるんだよな。
うん、
ジョーちゃん左上の電話の受話器のマークタップしてみて。
いいよ、他の人今話聞きながらこうやって押したら。
みんなそこ押してみて。
あれ何人までって書いてあるの、こうしたらもうダメなんだ。
一応4人までに今してるから最高8人まで設定はできるけどね。うん、はい、ジオちゃんこんばんは。あれ繋がってるはず。
モイなんとかっていうとこ押してないんじゃない？
ん？モイなんとか？コラボは開始してるよ。あの画像が2つ出てきたから。この先の若者の受話器のマークもわからないかも。
あ、で、ヘイシリコラボに入るぞいって言えばいいん？
え？そうなの？
本当？じゃあケイちゃん言うてみ。
試しに、
うん、あ、ヘイシリで思い出した。この間土曜日にさ、うん、あの初めて発見したことがあったんだけど、あのみっちゃんがよくあのシリちゃんに何時に起こしてとかって言うんだけどさ、うん、その何時に起こしてのアラームをセットしましたを何時のアラームあの 解除してったらね、解除するんよね。びっくりした。
一旦設定したやつをね、
うん、
解除してくれたね。あれなんでジョーちゃん声が入ってこないんだろう。
うん、
コラボにはなってるんだけどな。繋がってるんだけど。
なんか他にも設定せないけんことがあったっけ？
いや、パソコンみたいにややこしい設定はないはずだよ、iOS だから。
いや、顔洗わないで、雨が降るから。
あ、猫ちゃん。
うん。これ見よがしに顔洗っています。
あ、いっぺんに解除もできるんだ。設定したものを。
へ
ぇー。あれ、ジオちゃん、なぜ声が入ってこないんだろう。
ん？
FD マーク？も
う、FD マークって何？
FD マーク？
フロッピーディスク？
あー、フロッピーディスク？ Windows はなんかまだフロッピーディスクのマーク出てくるんだろ？
あ、出てくるよ。うん、あの、上書き保存のマーク。
あれ、コラボは切断された、
終了しました。声が出らんけ、諦めたんかな。
なんで声入らないんだろう、おかしいな。
なんか設定いるっけ。
いや、設定はないと思うけどな。入力のレベル調整とか全くないもん、 iOS 版は。それでも受話器マークはまだわかるんじゃない、若者でも。あの電話のダイヤルとかはわかんないんじゃない。
会社はまだ電話だって受話器じゃん。
うん。
ね。
ジョーちゃん入ってくれないかな。
忘れちゃったな。
え？何言おうとした？
なんだ。寒いね。
気温はね、下がってきてる。ご飯が美味しかったからね、顔洗うらしいよ。ケイちゃん書いてる。
雨が降る系でしょ。
あ、サイド来た。これでどうかな。あ、行けたかな。
あ、もしもし。
あ、こんばんは。ヤッホー。
いらっしゃい、魔法。
はい、こんばんは。
帰ってこない。
なんかちっちゃく聞こえた。
小さい？
ちっちゃく聞こえた。
声小さい？
大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。
大丈夫大丈夫。
はい。大丈夫？
うん、大丈夫です。
はいはいはいはい。あのマイクの設定、あのあれを許可してなかったです。
ああ。
設定の方で。
なるほど。う
ん、あの前変わった iOS 上がった時に、
うん、
かけないの全部。オフにしちゃった。
許可しないにしたから。
そう。
なるほどね。あ、はい、そこがあったか。
そう、そこで跳ねられ
る。なるほど。
まあ、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
はい、ですね。あ、オレゴンさん、なんか帰ってきて京都で2日ぐらいいたのかな。
あ、もう移動されたんです。
明日の朝までみたいな。
へえ。
うん、
え、会われたんですか？
いやいや、会えなかった。昨日の夜着いて、今日一日奈良行ってたとか言って、で、ちょっと京都から離れたところに泊まっとるみたいだったんで、京都市内だったら会えたかなと思うんですけど。
オレゴンさん、また会したことないもんな。
あの、一回スカイプしたじゃんね。
スカイプはね。
ね、
はいはい、
あ、そういうことあるけどね。
また来年こっちに来るとか言ってましたよ、また。うん、
来年か。
来年です。
毎年来年、うん、京都だわ。
一回だけね。実家、家は千葉、東京の方だから。
あ、そうか。
実家は、うん、
京都に遊びに来てるってことだよね。
そうですそうです。
じゃあスキちゃんがオレゴンに行けばいいんだな。
いや、あのスカンクがいっぱいいると思いますから。
オレゴン。
あ、スカンク。うん、
へ
え。
引くと大変なことになるんだ。
あ、そうだよ。京都ホテル取るの大変だもんな。
うん、だからあれ、うん、ゲストハウスに泊まってるみたいね。
はいはいはい、うん、
だいぶ増えたんですよね。
そうだ
よね、
うんうん、私京都でジオちゃん家でお世話だったもんね。
あれは一番悪い時期。
そうだ ね、 ね、でしかもせっかく取った
ど真ん中
カプセルホテルも、うん、ね、カプセルホテルも男性用の部屋取って。
あ、そう、そうだった。
うん、アホです。
まあまあ大学に近かったからいい。ここすぐ近くやし。ですね。まああれよりも観光客外人増えてますから、もっと。
そうだよね。ね、
すごいね。
すごい
ですね。みちゃんは京都行ってないもんね。
京都行ってないからな。
最近街の真ん中に出てないですもんね。もう人多いんで、うん、あんまり。
これからだんだん増えてくるんでしょ、紅葉が始まって。
これからはあの、国内の観光客が増えるからですかね。
ああ、そうです
ね。紅葉時期で。
うん。うん、スキちゃんが行った時はちょうど紅葉の時期ではなかった。紅葉超えてた？終わってた？
11月の、それこそ今度東京府行く時期を、22とか23とかあの辺だったっけ、
うんうん、まだ紅葉の真ん中ぐらい
だね。あ、ケイちゃんがジョーちゃんのとこに行くと泊まりに、
え、
そうだ、ジョーちゃんの家に行こうって、
うん。
一人か二人ぐらいやったらと行ってもらえば泊まれるとこ、まあ別な胸にもあるんであれだから、
え、別胸、
別ベッドが母親がいる方に泊まるんやったらそこは部屋が空いてるけど、まあ出てください。
皆さん、あのジオちゃんの携帯番号置いときましょうか。
せ、民泊で儲けられるんじゃない。
いや、うちのマンション民泊禁止です。
あ、
そうなの、そのようなんだ。
一時民泊してたね、どっか他のようなね。
あ、
まあいいとこだけね、京都は。
そうだね、
うん、ねえ、
まあ年中多いわね京都。
もう私、
うん、もう今、そうそうそう、あれ公共交通が破綻しよう仕掛けてる。バスが時間通り行かないし、
うん、あ、
人が多くて。
そうなんだ。あれ、お散歩さん明日宇治だって。
お
仕事で。
はい、京阪ですか。
宇治は JR かな。
え、あれ、京阪は行かんかいね、宇治。
駐車島から分かれて、宇治までは行く。
ああ、行く。満福寺の近くだって。
ああ、そしたら京阪の、まあ、どっちで行くね、うん。
満福寺行くと満腹になれる。
私、お腹がな、今、空腹寺です。
あれが見れないわ。よいしょ。ああ、見た見た。
にぎわってていいなあ。あ、京都が？
え、どこが？あ、なんだ、ツイキャスの中かと思った。
ああ。あ、わかんない。
ケイちゃんも京都行くだわね。
ケイちゃんも コラボしないと。
っていうか、ケイちゃんぼちぼち消灯時間が近いか。
なかなか。そうだね。だいたい9時だよ ね、病院。
私の時も9時。うん、
ケイちゃん恥ずかしがり屋だから、
もうね、本当にね、なんかこう意固地というかさ、 出りゃええじゃんみたいな、で出りゃええじゃんみたいな、そんなだって姿表せって言っとるんじゃない、声だけなのに、声でも嫌なんかい、どんだけ恥じらっとる少女ですかあなたは、あなたはガールですか、
女子だね、女子あ、9時半なんだ、ちょうど、
珍しい、
いい病院だね、
いいのか悪いのかよくわかんないけど、
いや早いのは嫌だよ大人の寝る時間じゃないもんだって、
あお散歩さん車か、
何
バイパスができてから宇治が近くなりましたって、
はあ、ああそうですね、山越えですぐだもんね、
切れ字じゃないよって、
誰かなんか振ったそんな話
9時とか9時半っていう件、切れ字じゃないよってことだね、
あそういうこと
私も今年は40日ぐらい全部入院してた、
40日は長いよね、うん、
20日20日ぐらいで、ああそうね、
いやケイちゃんはどのくらいなんだろう、
どうなんだろうな、
イコジ言う
あ、イコジの字か
あ、そういうことか
そっちで、
そっちの字かはい、イコジもキレジも似たようなもんだね、旭川動物病院4日だって、ケイちゃん
早いな、早いな、
3泊4日ってことか、
4日、
うん4日、
私の声がやっぱりなんか遠くでちっちゃく聞こえてくる、
なんか聞こえるね、
ほら、うん、
あそれは好きちゃんじゃない、4人目の声だと思う、
うん、誰か後ろにいるか
も、いや、う
ん、
もうやめてくれないもん頼むけ本当にもうあのハロウィンの飾りを100均で買おうかなと思ったけど、あの骸骨とかさ、かぼちゃ あのくり抜いた顔とか夜さ部屋に飾っとって光ったら嫌じゃんと思って、結局飾りを変えずにおるという
朝起きたら移動しとったら怖いよな、
もうこの間ね襖閉まっとったので、もう私用になんか怖くてさ、もう家の中、うん、なんかおるんか、
おるかもよお散歩さん午後から入って午前退院だから実質2日、1泊2日か、あイクラムさん仕事お疲れ様です、
お疲れ様です、なんかジオちゃん言いたいことを言うときに、
言うとき手術のときは2週間か、その前がちょっと長かったですよね、手術する前がね、うん、もうだいたい完治しました傷口
よかったね、
あよかったよかった、うんうん、
っていうか病気の話が盛り上がる
年寄り
年寄りは
老眼か病気か
なんか目の話しとった今日、
ああ老眼鏡の話、あのスキちゃんの老眼鏡借りてもボケて使い物ならんって話だから、きっと僕は老眼じゃないんだってやつ。
違うって、これはもう 2.0 だっけ。
いや、どの緩いやつでもボケとったらね。
でもね、あなたがスマホ見るときの姿見たら絶対老眼来とるよ。だって話して見てるもん。iPhone を。あ、来とる来とる。早く認めろって思ったんやけ
ど。私なんか老眼45ぐらいからもう老眼入ったよ。
うん、私も私も
僕まだだからな
噛む気取るっ てえな、認めんさいや。わかった。みたん の, あの老眼鏡を東京で買おう。
そうか、スキちゃんのおごりか。
大丈夫、青ちゃんが買ってくれる。いや、私もこれひびが入っとるけさ、欲しいんよね。
ああ、スキちゃんのなんかひび入ってるもんな。42ですが何かって、あれ、ケイちゃん42なの？
違う違う、老眼が始まったのがでしょ。
ってことは今何歳？
いやでもはっきり覚えてないな、何歳からか。
まあ40過ぎて45ぐらいから見えなくなって始めて2年ぐらいは落ち着かないんですよね、ずっと変わっていくから。
最初はね、気のせいかな気のせいかなって思うもんね。まさか自分が老眼になるなんて。
今36。
当年とって 36?
何、当年ってどういう意味ですか？
イクラムさんこんばんは。
ん、10歳引いて36ってことだね。
あ、そういう意味なん、当年って。
違うよ、今年年を取ってっていう意味よ本当は。
なんだ。
さあ9時になったぞ。ご飯の時間だぞ。じゃああとはスキちゃんとジオちゃんに任せて。
え、私ご飯食べさせ
て。まあとりあえずあのとりあえずコアをしましたんで。
あのできることが確認できたんで、
私が帰る前から入っとけばよかったのに。
そうよ。うん、
いやいや、
ジョーちゃんも帰ってくるの遅かったからね。
あ、いや、いや、他の皆さんもどうぞって感じなんですけど。
そうそう。
ですよね。
う
ん、はい、ジミーちゃんも、
うん、
入ってこれる。
そうそう。ケイちゃんも入ってこれるよ。スキちゃん病院で収録したぐらいだから。
そうだっけ？病人捕まえてさ。三つは毎日病院来よったけど、お見舞いじゃなくてから、あの何収録するために来よったね、この人ね。
そうだね。
鬼だ鬼。
はい、ということで皆さん、はい、長い時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
ありました、ありがとうございました。
あのジョーちゃん、明日はもっと早く入ってきてね。
電車の中から。
あ、電車の中ではちょっと難しいね。以上、空海 IT ニュース1571回、10月16日でした。お届けしたのはスキちゃんから
スキちゃんと
ジオと、
パスは乗り心地がいいよの3つなんでした。
あれ、
それではまた明日。
カミングアウトしたの？
いや、
だだ
ただものだんだ
だだ
え、
ぐちゃぐちゃじゃん。
え、みったん、
おやすみなさ
ーい。みったんね、パスなんよ。みったんね、松田のくせにタスをタスね、パスね、何中途半端に言いよって。
いや、わからない。
みっちゃんね、
おやすみなさい。
for any ID news.